皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾の渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もですね、結婚相談所絡みの気づきやったり思いの部分、またね、いろいろ出てきまして、その辺をお話ししたかったりとか、あと先週お話ししていたなんかこうイベント、オフ会というかお茶会というか、軽くね集まれるようななんかイベントを定期的にやりたいなっていう話をしたと思うんですけど、それね実際やっていきたいので、そのご案内もしたいです。あと近況的なもんもお話ししたいし、レターもお答えしたい。なのでいろいろ話したいことがある、そんなね回です。最近そういう回多いな。なんかやっぱいろいろ話したいんですよね。特に結婚相談所ってこうね、やりながらこう思いが出てきたり、こうああだこうだとね、でまさに今頑張ってるところなので、今こんな感じなんですよっていうのもなんかこうお話ししたくなってくるわけですよ。なんで、その辺のリアルタイムな思いとかもね、話せればと思います。あ、で近況で言うとね、僕また研修受けてまして、ある程度の期間のあるね。で、それが終わったんですよ。で、終わったので、ああ、やれやれと。一段落つきましたわって言って、休みたいとこなんですけどね、あんま休めてない。あんま休めてないって言うと大丈夫ですかってというかね、その、休めよって話なんですけど、確かにそう、休めよなんですけど、今までね、こうやって研修やら何やら頑張ってきたのも自分の力つけたいのもそうやし、やっぱこう仕事、特に仕事とかでなんか何を実現していくのかとか、なんかそういうものと向き合いたくて研修とかも心のことね、ずっとやってきて、で、いよいよ結婚相談所っていう形でよしやってみようっていうことでスタートしてるじゃないですか。じゃないですかっていうか、そうなんですよ。なので、やるべきことは見えたわけですよね。なので研修終わったら、ふうやれやれって言いたいところなんですけど、そのやるべきことをね、やるべきことというかやりたいことをやっていきたいわけですよ。本腰入れてね。で、やっていきたいと思って、なんかそのやっていきたいと思うと、あ、これもしたい、あれもしたい、これもしなきゃとも言えるけど、しなきゃしたいとかね、いろいろあって、それをなんか気になることいろいろやってたら、全然休まってないというか、休むどころかもう次に進まなきゃみたいな感じになって、若干体の疲れとかまだ全然あるなとかも感じつつ、でもそれがしんどいってわけでもなく、ちゃんと休んではいるんですよ。無理してるってわけじゃないんですけど、なんかこうダラダラするとかでもなく、てかしたくないんですよね。なんかあれもしたい、これもしたいって、なんか気づいたら夜までなんかやってるみたいなね感じで、やりたいことあるとそればっかりやっちゃうんですよね。なんか面白いから、面白いというか、はよなんかこう見えてること、いろいろやりたいんですよ。で、そう思うとなんかもうこの結婚相談所のこととか、なんか無限にやるべきことというか、なんかやりたいこととか調べたいこととかねあって、もう時間足りねえってね、ちょっとなってます。なってますが、やっていくしかないですよね、コツコツね。なんか優先順位とかもねつけながら、ちゃんとね無理せずね休みつつ、結局コツコツなんでね、なんか一度になんか全部できるわけじゃないので、コツコツやなーとかも思いつつ、でも あれも気になる、これも気になるとか言ってね、なんかこうあわあわして、で前半はあわあわしすぎてちょっと心もしんどかったんですよ。せっかくいろいろ研修やら終わって、ふうやれやれっていうところが、あれもせなこれもせなってなって、なんかちょっとしんどいなみたいな感じになってたんですけど、最近は落ち着いてきて、やりたいことはいっぱいあるんですけど、なんかいろいろ状況整理できたっていうのと、あとなんかね、コンセプトというか、なんかその、なんで結婚相談所してるかっていうのが、なんかもう一段見えてきたんですよね。なんかこう、あれもせなってか、したい、これしたいって思ってたけど、なんていうかな。その、なんて言ったらいいんかな。そやな。
まあ、具体的に言うと、その入会いただいた会員さんもいらっしゃるんですよね。この期間で。新しく新規入会です。ありがとうございます、本当に。興味持ってね、問い合わせいただいて、で、お話聞かせてもらって、ぜひやりますってことで、ご入会いただいて、実際活動をいただいてる方っていうのが、いらっしゃいまして、まあそういう方とお話しさせてもらったり、あとは、ご入会に至らずともお話しさせていただいた方とかもいらっしゃるんですよ。うん。その無料面談っていう形で、まあ検討しますよね。まずその結婚相談所入るかどうかっていうところでね。うん。で、その検討のお手伝いということで、こんな感じですよっていうのを情報提供させてもらったりする機会を設けてるんですけど、そういう時にね、いろいろお話しさせてもらったりもするんですよね。で、その中で、なんかまた見えてきて、僕らの提供する価値やったり、求められてることっていうのが、もう一段見えてきたっていうのかな。うん。で、まあ、ね、結局僕らが何していきたいかっていうと、人を愛したり、承認したりしていきたいわけですよ。ちょっと深い話になるんですけど、結局それがしたいと。うん。そうしてる時って、すごく、なんつうかな、まあちょっとなんか変な話になってくるんですけど、変な話ではないか。まあそのなんか自分ばっかりじゃなくて、誰かのことを思ったり、愛したりね、承認したり、そうやって生きている時って、自分も気持ちがなんか軽やかやったり、なんていうかな、あったかい気持ちやったり、嬉しかったりとか、まあ生きる喜びを感じるわけですよ。そういう生き方をしている時って。なんかもうあれがない、これがないとかね、あいつのせいやとか、こいつのせいやとかね、なんかこう、自分に罰つけたりね、するんじゃなくて、そのまんまで OK で、で、その上で大切な人を大切にしていくみたいな、そういう生き方をしている時が、まあ嬉しいわけですよ。で、それを、いろんな人にもね、なんていうかな、やっていきたい。それがな、まあ僕らの仕事の一つの形ですよね。てか結局それやってるんやって思うと、なんかいろんな活動も結構しっくりきたというか、あ、またその軸で捉え直すと面白そうやなって思うんですよね。だから結局この例えば音声配信も、まあなんだかんだ5年か6年ぐらいやってますけど、なんやろ。まあこれも結局、自分もそうやし、この相談いただいた方やったり、聞いていただいてる方に、承認とか愛を送っていきたいっていう、そういう思いなんやなって思うと、あ、めっちゃええことしてるやんって思うわけですよ。ええことしてるやんって自分で言っちゃいますけど、うん。あ、そういうことなんやって。ただね、なんかペラペラ喋ってるっちゃ喋ってるんですけど、そういう思いあったんやなってあるなって思うし、で、これからもなんかそういう思い乗せて、配信していけるって思うと嬉しいしね。だってそれが自分の生きる喜びだから、あ、そこと繋がってんねやって思うと、あ、ええよなーって思うわけですよ。で、そうすると、あ、YouTube とかってどうなんやろうとかね。なんか、インスタとかね、あんま更新してなかったりするんですけど、あ、インスタとかってどうなんやろうとかね。なんかまた思うわけですよね。で、そんなこと思うと、あ、なんかあれもやりたいし、これもやりたいし、最近これやってないけど、これってどうなんやろとかね、なんかいろいろバーって出てきたりとかして、忙しいみたいな。渋滞中なんですよ、思いが。そうそうそう。そういうことです。で、そんな僕らがやる結婚相談所、人を愛したり、人を承認したり、受け入れたりする、そんな自分で生きること、そんな自分っていうのはすごくなんか軽やかな感じだし、なんか自分の本音、自分の気持ちを大事にして、自分の気持ちと一致して生きている。そんなこう、輝いているような生き方。僕らの表現で言うとね。そんな僕らがやる結婚相談所って何やろうっていうのが、またつながりまして、で、それはこう、この期間またね、お話しさせてもらった皆さんだったり、まあ、SNS とかでね、反応をいただいた、皆さんだったり、あるいはね、実際お話しさせてもらったお友達、やったりの、まあ、いろんな方々の こう刺激影響あってこそなんですけど、そう結婚相談所もこうだよなっていうのがまたね固まったんですよ。で何かっていうと、まあ、結局だから結婚相談所も一緒ですよね。愛することだったり受け入れることだったり承認すること、あなたは素敵ですよって素晴らしいですよっていうことを結婚相談所を通じても伝え続けたいなっていうのを改めてね感じました。それができるのが僕らの喜びやし、僕らやからこそそれができるなって思ったんですよね。もうひたすらそれやってきたんでね、この何年かカウンセラーの養成スクールだったりとか、あるいは他の心理学のね研修やったりいろいろやってきましたけど、もうひたすらね愛したりね承認したりっていうのをやってきて、でそれで目の前の人がどんな変化があったか、変化というか変化って言うとあれかな、まあまあまあでもまあそれがね全てやなって思うわけですよ。それが素晴らしいなって。逆に言うとこう普通に生きててね、どれだけ愛されてないか承認されてないか、まあ、承認されてないって言うとややこしいな。その実際は愛されてるし承認されてるんだが、それを気づけなかったり受け取れなかったりみたいなね、受け取り側の問題って言うとややこしいかな。まあでも問題があったりとか、あるいはそもそも愛してくれる人がね周りにいなかったりとかね、まあそういう愛されなかったみたいなこともあったりするんですけど、まあ要するにその愛とか承認とか受け入れるみたいな需要がね、なんかこうなかなか足りてない世の中だなぁとも思うわけですよ。でこれがもっとあったらどんだけ世界が幸せでね温かくてね優しくなるんだろうかと思うわけですよ。でそれを僕らはやっていきたい、で結婚相談所でやっていきたいと。でそもそもね、なんで結婚相談所かみたいな話なんですけど、改めて言うとやっぱ家族っていいながあるんですよ僕らの中に。その結婚観って多様化してるじゃないですか。結婚もね時期が遅くなったりとか、あるいは結婚しないっていう選択肢も昔よりは増えてますよね。あるいは結婚という形ではなくて事実婚とか、なんか別の形でパートナーシップをこう結ぶみたいなね話もあるんですけど、まあそれはね時代の流れでいろいろあるとは思うんですけど、やっぱ結婚っていいなとは思うんですよね。形はさておき、でそうやってお互いのこう人生預け合って共に寄り添って成長していけるパートナーがいるっていう、そういう存在だなと思ってるんですよね結婚夫婦っていうのが。もともとねオールドファミリーで、その昔のその海の親だったり、あるいは親の代わりをしてくださった方だったりね、そのそっちの元々の家庭っていうのがあるんですけど、そっから飛び出して自分で新しい家族作るわけじゃないですか。こうやってかなりの冒険やと思ってて、冒険っていうかな、まあ大きなことですよね。独立して自分ら二人で新しい家族の、しかも二人ってことは最小のね、最小単位の社会ですよ。なんかこんな言い方なんかどっかで習ったような気がするんですけど、最小単位の社会として独立するわけですよ。でこの夫婦という関係はまあいろんな捉え方があると思うんですけど、僕はまあ人生預け合った共に寄り添って成長していけるパートナーだと思うんですよね。でそういう人がなんかこのね、まあ未だに戦争もあったり経済も不安定やったり貧困の格差があったりね、差別があったりとか、そういう社会ですけどもね、そういう社会ですけど、唯一この人だけは絶対の味方やし、絶対信頼できる人やし、何があっても離れないし、何かあったら結局家族なわけですよ。まあそんな人がねこの社会で一人でもいてくれるっていうのはなんか大きな支えだし、なんかありがたいことだなーってなんか思うわけですよね。なんか結婚っていいな、いいなって言うとなんかこう表現軽いですけど、まあそうやってね、そんな家族という存在、どんな時でも味方でいるし、一生 添い遂げると決めている人、そんな人がいて、でなおかつその人となんか自分らしくね、ありのままの自分でいられて、で笑顔でいられて、で幸せを感じ合えるね、そんな夫婦になれたら素敵じゃないですかって僕は思ってて、まあだからやっぱり結婚というものに一つこだわりがあるんやなっていうのは感じたんですよね、僕自身。なんかね、結婚しなさいとは思わないし、それは人それぞれやと思うんですけど、でもじゃあ結婚自分に置き換えたらどうかというと、やっぱ結婚いいなって思うし、じゃあ周りの人で結婚迷ってるよ、迷ってるよっていうか、結婚どうって言われたら、ええよって言いますよね。その選ぶのは本人であなたですかもしれないけど、まあいいよねって素直に思います。だからまあ僕らもね、その仕事として結婚相談所ナコードとしての活動としては、あの幸せなね夫婦が世に増えたら嬉しいなと、で結婚したいという思いを叶えたいなと思って活動しています。はい、なんか今ピンポンっていう声がうっすら聞こえたかもしれないですけど、宅配便が届きまして取りに行ってました。はい、何でしたっけ。なので一瞬切れてるんですよ。まあやってますと、結婚という思いも改めてね握り直しましたっていう感じですかね。その結婚へのこだわりとか、結婚がいいなっていうことの思いを改めて掴んだっていう感じですね。うん、なので世の結婚したいという思いを叶えたいですし、で幸せな夫婦をがね世にね増えてくれたら嬉しいなっていう思いを改めて確かめられましたっていうことで、でプラスなんつうかな、そうちょっと結婚相談所の大事にしたいことも、そのこの期間一回ちょっと変えたというか、見つめ直した時があって、それはまあ以前にお話ししたことでもあるんですけど、もともとだからその幸せな夫婦増えてほしいっていう思いがあったんですけど、幸せな夫婦になっていくためにその婚活期間でなんかもうめちゃくちゃ自己成長することを重き置いてたんですけど、あ、それ違うわってなったんですよね。確かに婚活を通した成長っていうのはあるし、婚活ってまさに自分と向き合うことなんで成長はするんですけど、なんか成長じゃなくて、まあ成長じゃなくてって言うとややこしいか。まあ、なんやろな。その、世の中の夫婦、まあ笑顔でね、あの幸せな夫婦増えてほしいなっていうのと、あとはなんかこう、自分のことを大事にね、し合って、大切な人を大切にし合えるような夫婦でいてほしいなっていう思いがあって、で、それを作るために、この婚活期間中で、で、なんとかしようっていう、なんとかするというか、こう、その状態を作るみたいな。だから結婚した瞬間にはもうなんか、なんていうの、完璧ですみたいな。そんな、ことをちょっとイメージしてたんですけど、言葉はざっくり言うとね、そうじゃなくて、なんかあくまでも土台やなって思ったんですよ。で、土台が一番大事で、なんかやっぱ土台、何でもそうですけど、基礎とか土台が大事なんですよね。うん。で、何かっていうと、愛し愛される土台をこの婚活期間で作ろうっていう風に気持ちがね、改まりましたっていうのも、僕らも、まあ、今でこそいろいろこう向き合って夫婦二人でね、いろいろ話せるようになったり、なんかこう気持ちを大事にし合えるようになったり、寄り添えるようになったり、なったりというか、まあ今の形があるんですけど、それは結婚した時にそれできてたかっていうと別にできてないですよ。うん。全然できてないと思うし、やっぱり大変なことがあったりして、向き合ったりしてとか、いろんな人の支えがあっての中で、じわじわこう今のような形になってきて、で特にこの心理学のいろいろカウンセラーの養成スクールで学んだりとか実践したりとかしてきたことでの影響ってすごい大きいんですよね。でそこで結局何してたかっていうと、 まあいろんな人の愛をたっぷり受け取ってきた期間なんですよ。自分を満たしてきたっていうかな。このラジオでもよく満たす満たすって冒頭言ってますけど、結局自分を満たしてきたなーって。で、自分を満たせるから幸せじゃないですか。まず自分が満たされてるんやから幸せですよね。で、そんな幸せな自分が誰かと関わるから誰かにも幸せを送っていけるわけですよ。だからほんまにその土台の自分が満たされてること、自分の気持ちとか自分の本音大事にして、自分が満たされて愛されてるなって、私は大事な存在なんやなって自分で思えてることがほんまに大事で、それあってこその、あの夫婦の関係、本当の関係が築けるなっていうのをちょっと改めて思いまして、で僕ら自身もなんやろ、結局夫婦の関係って何十年も続く話で、その夫婦のね、夫婦なってからたくさんね向き合っていけばいいんですよ何か必要なことが起こったら、あの喧嘩したらいいと思うし、夫婦なんやから。喧嘩したりとか、なんか文句出てきたとか、なんかこれがああやとか、ああだこうだとかね、それ怒ったらいいと思ってて、なんかそういうのが何も起こらないから幸せかっていうと、それはそれでいいんですけど、決してそうじゃなくて、大事なのは何かあった時もちゃんと自分のことも相手のことも大事にして話し合ったり向き合ったりできる関係で、そういうことがあるからより絆も深まるし、相手のこともよりわかるし、もっと大事にしようって思えたり、愛が深まったりねするんですけど、その土台のなんかね、自分が満たされてる感覚とか、愛されてるなーっていう気持ちとか、大事にされてるなーとか、あるいは大事にしたいなーっていう気持ちやったり、そういうものがないと相手にね、足りないものをどんどん求めて、もっと愛して、もっと分かって、もっと大事にしてほしい、なんでやってくれないのってなっちゃうんでね。そうじゃなくて、まず土台のベースが満たされてて安定していること。なんでそんな話だったん？そうそう。で、それがあって、ある人だからこそ、なんか喧嘩しちゃったとかあるじゃないですか。とか、なんかすれ違ったとかね。その時に、ちゃんと向き合えるし、自分のことも相手のことも大事にして関わっていけるわけですよ。で、その土台を作りたい。っていう風にね、気持ちが、こうまた整理されて、あ、そのためにやってんねやって。で、それって結局僕らが生きたい生き方ともうど真ん中でつながってるんですよね。そうやって誰かのその土台、心の土台を作っていきたいっていうのは、その人を愛したり承認したり受け入れたりしていくことで、その土台って固まっていくんでね。だから僕らの結婚相談所で入会していただいた方は、心を育てていくというか、今時の言い方で言うと自己肯定感を高めるかもしれないですね。自己肯定感、僕らが関わっていくことで自己肯定感どんどん上げてもらって、あ、私って俺って素敵、素敵というか、あ、なんか、あ、これが私なんだ、これが俺なんだみたいな。で、私って大事にされていいし、愛されていいし、なんなら愛されてたっていうね、そんな世界で生きていってほしい。で、そんな世界で生きるからこそ輝きますよね。なんかもう文句タラタラでね、被害者なっててねなんかこう悪口ばっかり言ってる人って、なんかそういう人と結ばれそうじゃないですか。これは偏見入ってる？でもそうやと思うんですよ。なんか別にイケメンとかね、関係ないですよ。関係ない？まあイケメンとかね、なんか収入がなんぼとかね、スペックがどうとかの前に、人としてね、なんかこう素敵やなって、この人といると安心するなみたいな人になってほしいわけですよ。そういう人って、まあ、心の土台がしっかりしてる人なのかなって思うんですよね。で、そういう人にはその人にふさわしいというか似合う、心が育った人がパートナーとして、現れるじゃないかなと思うわけですよ。なんかこう結婚相談所ねえ、まあそりゃいろいろニーズはありますよ。なんか 早く結婚したいとかね、高スペックな人と結婚したいとかね、結婚相談所それ叶えられます。そういうサービスなんで、まあうちでももちろん叶えられるし、そのまあまあ OK なんですけど、なんでじゃあこのヒロイン婚活塾が存在してるかっていうと、そこやなーって、なんか僕らのこの生きる使命とか、今まで自分たちがこう向き合ってきたこととか大事にしてきたこととつながって、こういうことかってこうなったんですよね。なんか伝わりましたでしょうか。うん、だからまあ自己肯定感を高めて、この愛される自分、愛される自分ってことは愛せる自分なんですよね。愛されるし、愛することができる自分になっていって、それで理想の結婚を叶えていこうっていう、あ、そういう結婚相談所なんだっていうのを、が、そう、気づいたんですよ。おえーって感じで。それをしたいんだーってね、なりました。なのでね、まあ、特になんですけど、なんか私って大事にされてないなとか、俺ってなんかパートナーに大事にされてないんだよなとか、なんかそのまんまの自分、ありのままの自分じゃ愛されない、ありのままの自分に自信がない、こんな自分じゃダメだって思っている人だったりとか、あるいはなんかこう出会いは仮にあったとしても、もうこの人でいいのか自信ないなって、うん、ほんまにこの人が結婚相手にふさわしいのだろうかとか、なんかこの人私のこと大事にしてくれるんだろうかってちょっとね不安やったりとか、相手に合わせすぎて自分を後回しで してしまったりね、する人だったりとか、あるいはこう長く付き合った人とか、この人っていう人が昔はいたけど、結局ね別れてしまったり、あるいは離婚された方とかもね、今まで相談ねいただいた方で離婚歴のある人とか、婚約までね行ったけれども、土壇場でねうまくいかなかったっていう方もね、意外とねこうお話しさせてもらったりしたんですけど、そういう方だったりとか、こうまたね同じようにうまくいかなくなるんじゃないかっていう不安がある人とか、まあ、ぜひね一度こうお話しさせてほしいなーって、この今の気づきとかも踏まえて改めて感じました。結局この婚活期間通して自己肯定感高めて、私は愛されていいし愛していいんだっていう世界で生きる、でその自分で結婚することで、結婚相手ってのことをずっと大事にしていけるんですよね。そして大事にされてるっていうその愛をちゃんと受け取れるわけですよ。だから夫婦の関係とかもどんどん、やっぱ結婚してからがスタートなんで、結婚してから二人で築いていくものですよ、夫婦関係、結婚っていうのはね。でその土台ができるわけなんで、だからもう何があっても大丈夫ですよ、二人は。だって自分のことを大事にできるし、相手のことも大事にできる自分なわけなんで、そこで何が起ころうとね、その時また大事にして向き合っていけばいいし、でもちろん僕らもね、結婚後もサポートさせていただきたいと思ってるので、結婚してはいさいならって他人ですじゃなくてね結婚まで寄り添わせてもらったわけなんでね、もうこれは人生のこうパートナーというかね、第二、第三のなんかお母ちゃん、お父ちゃんみたいな感じの親戚のおじさん、おばさんなのかわかんないですけど、そういう存在になれたら嬉しいなと思ってるんで、うん、なんか、あ、その部分を結婚相談所としてサポートさせてもらうんやっていうね、思いに至りました。はい、っていう気づきですね。ありがとうございます。これもね、いろいろお話しさせていただいたり、入会いただいた方もねいらっしゃるし、お友達ともね、いろいろ会話させていただきながら、ああ、このためにやってるんだなっていうのをね、ちょっと感じさせてもらった期間でした。はい。で、そんなんもあるから、またホームページ、よっしゃ、なんか変えるぞとかでね、変えて、まだちょっと途中なんですけど、いろいろまた形変わってて、もうなんか、いろいろもうホームページ、もうね、これ、もう大変ですね、これ。いろいろちょこちょこいじるのになんか時間めっちゃかかるし、 あ、もっとこうしたらええんちゃうか、ああしたらええんかちゃうかとかね、楽しみつつもなんか、沼ですね、これは。自分で作ってるんですけどね。だいぶ沼やなと思いながら勉強しながら。で、このホームページも勉強せなあかんし、なんか、じゃあブログ、ね、その思いを踏まえて、じゃあブログどうすんねんとかね、なんか YouTube とかもね、あ、こんなんやりたいとかね、なんやらかんやらとか、なんかいろいろこう、思いは出てくるんですけど、なんかもう、ちょっととっちらかってるというか、こうね、あれもしたい、これもしたいとか言って、なんかもう、せわしない感じに、ね、なってますが、でもこの感じもちょっと久々で楽しいんですよ。なんか、うん、あれもしたい、これ、なんか動画編集とかめちゃくちゃ頑張ってた頃とかもそんな感じやったかもね。あー、これもしたい、あれもしたい、みたいな。で、もうなんかご飯、夜ご飯ね、食べ終わったらすぐパソコン行ってなんか作業してるみたいなね。ちょ、昨日もそんな感じやったんですけど。まあそんな感じで。まあこう日々楽しみつつもね、結婚相談所の活動も着々と進めておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、わあ、30分話したんですけど、もうちょっと喋ろうかな。うん。それでね、まあ、先週もお話ししたんですけど、まあ、イベントっていうかオフ会みたいなもの、お茶会もうなんか定期的に開催したいなと思って、で、これはもう結婚相談所とは関係なくて、まあ一つのなんかこう、僕らが愛するとか、承認するとか、受容するとかっていう、そうして生きていきたいなっていう活動の一つですね。なんか定期的にこういう場を設けるっていうのがいいなーってなんか改めて思って、で、それをやっていきます。で、以前は、こう、コーチング的なね、価値提供する、こう、イベントというかセミナー、ワークショップ形式でやったりとか、あとはシェア会っていう形で、結構そのメンタル系によった、グループカウンセリング的なね、立ち位置で開催したりとかもしてたんですけど、もうちょっとライトにします。まあお茶会ですね。お茶会もちょっとやってないので、これをやってみてまたちょっとマイナーチェンジする可能性もなくはないかもしれないですけど、まあでもイメージしてるのはお茶会で、少人数、まあ今回6名を想定してるんですけど、6名ほど集まっていただいて、レンタルスペースで、まあ、この辺はちょっと前のね、シェア会と流れ一緒かもしれないです。そのレンタルスペース集まって、まあなんかお茶しながら喋るみたいな感じですね。で、時間も2時間程度という形で、まあ参加しやすいね、時間帯で、開催して、まあお茶会、オフ会、っていう感じ。まあ、心のシェア会のライト版みたいな想定ではいますが、まあ、結局何かしらお話ししてみたいなね、おしゃべりして、っていう感じのね、会ですね。まあ、そのおしゃべりしてお茶会です以外あんま言うことないかもしんないですけど、まあね、今まで開催して思ったのは、やっぱ渡辺夫婦を少なからず知ってる人が集まる、知ってるというか、まあ、それなりに、なんか興味ある人が集まるわけで、なんかそういう人たちが集まるとね、必然的になんかいい感じの場にはなります。なんか知らん初めましての人かもしんないですけど、なんかいい時間になります。うん、それはね間違いない。今まで全部そうでした。プラス、まあ僕らとね直接こう交流できる機会として、何かこう受け取っていただいたらいいなと思うし、僕らもなんかそのこの品物を渡しますとかないですけど、そのそれこそ僕らがやりたいね、愛するだったり、愛するって言うとなんかちょっと言葉大きく聞こえるかもしれないですけど、とか承認するとかね、何それって感じかもしれないですけど、あの皆さんのそのままを受け止めて承認してっていうね時間にしたいので、うん、何かしらこう感じていただけるものもあるんじゃないかなと思います。で、プラスその中でなんかご縁がねつながったり、なんか面白い話になったりしたらええなーみたいな、一期一会ですからね、何が起こるんやろうみたいなも思いながら、うん、ちょっとお茶会という形でね、 また開催してみようと思ってます。で、これね、ちょっともう時間限られてるんですけど、11月7日のね、午後に、奈良でね、開催したいと思うので、これぜひちょっと参加できるよという方は、お越しやす、お願いします。一旦奈良で。前もね、奈良でやってましたけど、はい。11月7日土曜日の午後、奈良で、開催したいので、これ放送の説明欄に、申し込みのね、ページ載せているので、ぜひね、ご確認ください。うん。まあ、そんなもんか言うことないか。まあ、とりあえず来てって感じです。うん。とりあえず来てみたら、面白いことが、きっと起こるはず。その時、その時のね、こう、空気感があって、良き時間になるんじゃないかなと、僕は期待してるんですけど。まあ、ぜひね、このお茶会っていうところで、こちらもね、ご参加いただければと思います。これは全然結婚相談所とか関係ないですので、既婚の方とかもね、大丈夫です。全然婚活パーティーとかでもないので。はい。これは、これとして、渡辺夫婦イベントとしてね、一つ開催したいと思いますので、よろしくお願いします。おい。っていう感じですかね。うん。OK。はい、じゃあこっからはレターもね、行きたいと思います。話す時間長くてレターあんまり行けてなかったりするので、こっからね、レターもご紹介します。ラジオネーム、イネさん。大輝さん、こんにちは。こんにちは、イネです。YouTube のご報告動画見ました。結婚相談所のね、ありがとうございます。久々にお二人とタソタソのお顔が見れて嬉しかったです。その動画で大輝さんが着ていたチェックのトップスはどこで購入したものですか？とてもお似合いでした。一緒に動画を見ていた夫が俺も欲しいと言っていたので、もしよかったら教えてください。ありがとうございます。はい。チェックのトップスまで見ていただいて、あれ実はね、最近買ったやつなんですよ。なので、注目していただいて嬉しいです。オレンジとね、紺のチェックみたいな、ニットっていうのかな、セーターっていうのかな、なんですけど、あれはね、シップスで買いました。はい、シップスです。まあ、置いてるかな？置いてたらいいですけどね。ナンバのシップスで購入したものなんですけども。最近ね、パーソナルカラーの診断の動画も出した通りね。その時は言ってなかったか。あ、それとはまたちょっと別の話になるんですけど、あ、一緒か。あ、まあまあまあ、その動画で言ってた通りね、柄物の服とかね、買ったりとか、あとは暖色系をね、ちょっと、赤とかオレンジとか、うん、なんかカーキとかね、ブラウンとか結構着がちなんですけど、赤とかオレンジとかちょっと明るめっていうか、その暖色？うん。オータムさんに似合うような、こう、濃い、こっくりした色の赤とかオレンジとか、なんかそういうの狙ってますね、最近は。うん。なんか暖色の服ってなんか気持ちも暖かくなったり、優しい感じとか、こう、僕もね、そういう服着たいなーって、そういう気分になりたいなーとかも思うんで、あとそういう印象を人に与えたいなーって思ったりもするんで、最近そういうね、色味の服狙ってたりするんですけど。なんで、まあ、シップスでね、そう、オレンジのね、なんか良さげなやつあったんで、買ってみました。ので、ぜひね、ちょっと店舗覗いていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、では続いてです。匿名さん、ご相談ですね。お二人に聞いていただきたくお便りを送らせていただきます。先日入籍したのですが、その時に感じたモヤモヤのことです。おめでとうございます。モヤモヤね。夫との出会いは男性上司 A さんの紹介でした。付き合い始めた時、夫から A さんに報告をしましたが、報告なんて大丈夫だよという素っ気ない反応だったそうです。付き合った報告を上司 A さんにしたわけですよね。A さんの紹介ですもんね。なので結婚の報告もギリギリになってしまいました。もしかしたらそのことを何か思われていたのかもしれませんが、彼が先日 A さんと職場で会う機会があり、直接結婚報告をしたら、 誰かに俺の紹介で出会ったと言った？全然二人が悪いとかではないんだけど、変に噂になっているみたいでと言われたそうです。私はその言葉にすごくモヤモヤしてしまって、普通紹介した二人が結婚したなら喜んでくれるのではないかと。結局 A さんは周りからどう思われているかを気にされている方なんだろうなと思いました。そんな風に周りから思われるのが嫌ならば、そもそも紹介しなければいいのにとも思ってしまいました。夫と出会えたことは本当に感謝していますが、もうこれっきりで早く忘れたいです。こう思わずにいられなくなってしまったのが非常に悲しいです。おい、というレターです。ありがとうございますね。ご入籍おめでとうございますという話なんですけど、おめでとうございます。でもね、出会いのきっかけになった上司の方の反応がなんかちょっと思ってたんと違って、あれみたいな、ね、もやもやもやもやですよね。おー、よかったねーとかねなんかそんな感じで言ってくれたらええのに、なんか言った誰かにみたいなね、なんか噂なってるみたいでとか言われると、なんかあかんことしたかなみたいな風にねなりますよね。ねえ、出会いのきっかけくれたのはありがとうっていう、それだけやのにね、いや、どういたしましてなのか、こちらこそありがとうなのか、おめでとうなのかね、一言言ってくれたらそれでしまいな話なわけなんですけどね。まあでもちょっと上司の方、何が起こってるんですかね、それが全然わからない。うん、僕もこのレター読ませてもらって思うのは、普通ね、僕の普通で言うと、いや、結婚したら、おお、おめでとう、よかったなーって、なんか、喜んでくれてもおかしないと思うし、なんなら、いや、そう、報告とかもね、付き合いましたよとかも、おお、よかったやんけとか、なんならなんか、あれからどうなったって言って、上司から聞いてくるぐらいのね、ぐいぐいさあっても嫌じゃないし、うん、おめでとう、言ってね、俺に飯でもおごれやぐらいのね態度でいてくれてもいいぐらいやと思うんでね、なんかちょっとよくわかんないですよね。報告なんて大丈夫だよ、紹介、なんなんすかね、噂になってるっていうのは何の噂なんですかね。その噂、どういう噂なのかすらわからんから、うん、謎ですね。わからん。気持ち悪い。気持ち悪いです。気持ち悪いですが、ね。なんすかね。まあ、この、匿名さんはね、おめでとうって言ってほしかったと思うし、素直に感謝させてほしかったですよね。いや、ありがとうございますで紹介いただいて、おかげで結婚もできましたで、素敵なご縁をありがとうございますって感謝したいじゃないですか。したいし、感謝してたのに、なんか変な感じで言われたら、この感謝の気持ちの置きどころもなくなってもうたし、逆になんか嫌だなみたいな感じになったし、でもなんかそんな紹介してくれた人のこと、なんかあいつ腹立つみたいな思うのも、なんかちょっと失礼っぽいじゃないですか。しかもだって夫の上司ですからね。あ、夫の上司じゃないか。ん？付き合い始めた時、夫から A さんに報告。この匿名さんの上司でもあんのかな？同じ職場の結婚なのかな？まあわかんないですよ。とにかくこの上司、少なくとも夫が直接紹介する上司なわけなんで、ん？夫が直接お礼を言える上司なんで、直属なのか、まあ職場で多分関わりある人ですよね。ね、何の話やったっけ。まあそう、だから感謝も伝えたいし、あ、そう、上司なんでね、上司のことなんか嫌なやつだとかも思いたくないじゃないですか。あいつなんやねんとかね上司やから思いたくないし、ご縁つないでくれた方なんで余計痛ないけど、あいつなんやねんみたいになってんのも嫌だしね。ねえ、悲しいなーってね、思いますね。まあちょっとなんか 状況よくわからんし、紹介してもらったんですよって、そんな秘密にしてねって言われない限り言っちゃいそうですけどね。それぐらいやったら。ちょっとなんか、そうですね。まあ、この、だからその恩人でもあるし、上司でもあるしっていう関係なのに、ちょっとこの状態になってしまってるっていうのが、なんか気持ちのやり場がね、なかなかなかったり難しいなって思うんですけども。ほんまにこのね、どういう気持ちっていうのを知りたかったら、そのまま聞いてみたらいいと思いますけどね。ほんまにそこを確認したかったら。だってなんか分からないことだらけじゃないですか。そもそも紹介、なんか、言ったらあかんかったって思うし、噂って何って話やし、そもそもあなたは結婚、私たちの結婚喜んでるんですかっていうのもね、気になるじゃないですか。なんか、紹介しといてなんか、全然喜んでへんのか、個人的には喜んでんのか、なんかどっちなんやろうとも思うし。ほんまに確認したかったら聞いてみないと分かんないですよね。まあでも一方ね、ご結婚されてお二人が今幸せなのだったら、それでいいじゃんとも思うしね。まあなんか変なのって感じですね。なんかね、もやもややなーってね、確かに思いました。まあなんか忘れたいんやったら、変なのーっつって忘れてしまってもいいかなって思いますけどね。その匿名さんが直接関わることのない人やったらね。今もね、こうやって結婚されて幸せなんやったらもういいじゃんっていうのも一つかなとは思いました。はい。レターありがとうございます。おい。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。まあ、結婚相談所の話冒頭させていただいて、ね、興味ある方はぜひホームページチェックいただき、問い合わせもね、とりあえず、話聞かせてで結構なので、LINE からね、連絡いただければと思います。で、あと、イベントの件、お茶会の件ね、週末開催してみたいと思いますので、こちらも、興味ある方はね、お気軽にお申し込みいただければお会いできるのをね、楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、以上です。あと、レター引き続き募集しておりますので、お気軽にお寄せください。こちらもよろしくお願いします。はい。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。